すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職のご登場です。最後もう一回鐘鳴るかなと思ってちょっと待ってました。
あ、本当
おはようございます。困ってた時にない来るかな来るかな、あ、
なんかね、こうなんかぼっとしてるんでしょうね。
そんなことはないですけどね。
いや
お元気ですか。
うん、ちょっとね、この頃ね、なんかよく昔の芸人さんにね、私ちょっとイライラするとかっていう芸人さんいた？
ああ、さっきその話題も出ましたけどね。出ましたね。
このイライラするとか、なんか脇汗かくみたいな、そんなこと言った、コメディアンの人がありましたけども、そう、イライラするっていうね、感じ？あなたもイライラする？ちょっとね、ここ 2、3日で、ね、なんかね、これイライラっていうこう感じをね、ちょっとこう感受してるので、自分でね。
あ、本当ですか。
なんかこうイライラするなみたいな、感じかな。
それは思うように進まなくて、
まあストレスっていうのはそんな
もんです。ストレス、
ストレスっていうんですかね。
お嬢様ストレスを抱えてるんですか。
そうだから、お嬢様ストレス溜まった時どうするんですか。いや、そんな時は深呼吸してね、流してくださいなんて言ってんですけども、まあ私も人なんでね、なんとなくね、心模様がごやごやするというかね。
心模様がごやごやする、
まあ、表現っていうとね、それをイライラというんでしょうか。でね、イライラするっていうのはどういう状況ですかっていうとね、やっぱりなんかストレスとかね、なんかあとはね、睡眠不足、
あとね、そうですよね、
なんか過度の疲労、
疲労はあるかも、
あとね、なんかバランス、まあホルモンのバランスみたいな感じがあるっていうかね、そんな時になんかほら、やっぱりこう、体の変化に連れなってね、なんかこう心もこう引っ張られていくみたいな。バランスの悪さに
ある。
そんなこうなった時、人は端的にそれをイライラというその表現をするんですからね。
そうですよね。わかる、すごくわかります。
でもやっと言った表現で、イライラって言うとなんかほら、もうおぼろげの中のこうアバウトなこう表現で、イライラってこう言うじゃないですか。まあ言ってしまうと、心が安定しない状態なんでしょうね。
そうですね。そうですね。
これをなんかこうちょっと感じるみたいな。そんなこう心持ちでいると、なんとなくこうイライラしている時のその相手に対する表現みたいなものがね、非常にこうなんていうかな、粗雑であったり、ね、邪険であったりするような、そんなこう感情すると、なんかまたこう、せっかくのそのね、関係性の距離感みたいなものもギタギタしちゃうみたいな。でも分かっていててもほら制御効かないみたいな、そういう心持ち、あなたもありますか？
しょっちゅうですね。
そうなの。で、さっきね、ほら、ここ来る前に、女性のスタッフの方にですね、なんかこの頃イライラすんだよねなんてね、こうちょっと愚痴ってみたら、
お嬢様が、
お嬢様イライラしないでしょみたいなね、こうなんか気合いかけられましたけど、
ああ、そんな風に理解しそうですよね。
なるほどって、お嬢様イライラしちゃいけないんだと思うんですけども、やっぱり、まあ人なるがゆえにね、なんちゅうかな、やっぱこうイライラすると、で思い通りにいかないってさっき言ったんですけどもね、やっぱりそれはやっぱり年を取ってくると、それは最大のストレスで。ですね、
そうですよね、
年をいけばいくほどこうわがままになってしまうので、
そうなんですか。
そうだよ。なんか若い時はほら、まあ、うまくいかないけど我慢かなって、いやだんだん年取ってくるとほら、いやうまくいかないってこの壁にぶち当たるとね、やたらにこうなんかこうダメージ大きいみたいな、それだけキャパがなくなってるっていうかね。
ああ、いっぱいいっぱい。溢れそうな。
いっぱいいっぱいの上にまた何かが来ると。するとなんかもうキャパのこう我慢の限界がね、プツプツプツプツとこう を超えてしまうとイライラするみたいな。
え、そのイライラの頂点に達した時何かなるんですか？
だから頂点に達してしまうと大変なので頂点に達しないように何、かなんかね、こうちょっとこう作用しないといけないなみたいなことをまだ考えられるだけは、うん、まあちょっとちょっと余裕があるでしょうね、その分。
そうですね。
キャパ超えたようで、まだキャパ超えてないみたいなところだと、うん、こう、イライラしてても、こう、自分が見れるみたいな。
ああ、すごい、お嬢様。
いやいやいやいや。
さすが私、そこまではとてもとても行き着きませんね。
うん、だからもう、客観的にものを見るっていうか、うん、自分のことを見れるかどうかなんですけども、うん、でも、イライラしてるときはね、ほら、うん、ね、なんかそういうことも、こう、頭の片隅にあっても、どうしてもイライラしてて、キャパ超えるから、いや、なんかね、なんか人に対してこうもう少しこう思いやりのあるね、対応取りゃいいのに、うん、なんかパツパツしてるみたいな、そういう風になっちゃうじゃないですか。
そうですよね、分かります、
ね、
もうパツパツと家族が私はお願いだから寝て寝てって言いますね。
そうそうそうそう。でなんかそこにまたなんかえぐくなんかこう絡まれるとまたパツパツしじゃないですか。
そうですね、
というようなこう感じになるんですけども、ふとそれをちょっとこうやっぱり深呼吸してこう考えるとやっぱり、うん、キャパいっぱいだよねみたいな、うん、じゃあこんな時どうするんだろうみたいなことやっぱり自分で自問自答しながら、
はいはい、
やっぱりちょっとこう正常なキャパに戻すということをしないといけないのかなとこう、この頃思ったと。
ああ、わかりました、うん、じゃあやっぱり正常なキャパに戻すことが一番イライラ防止になるということで、
で正常なキャパに戻すというのはどういうふうにするんでしょうと、うん、またこう、まあ、深く考えていくわけでございますけども、うん、
ぜひお掲示ください、お願いします。
明日からね、
うん、
お彼岸ですよ、ね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
ですよ、
お花買わないといけない、
お彼岸なん
で、
まあ、ご先祖様に感謝するというかね、
そうお持ちやらない
と
な、
まあ、そういうことなんですけれども
はい、はい、
そこになんかですねやっぱり人のこう、ね、世の中にこう生まれてきて、うん、人のルールに従ってなんて言ってるとですね、うん、やっぱりこう、自分のこう価値観とはちょっと違った方向性に行くと、
うん
うん、どうしてもストレスたまるみたいな、
そうですよね、
それを表現すると言うと思い通りにいかない、
うん
ね、壁にぶち当たるみたいな、そういうことをこう表現すると、うん、どうしてもこう、ね、心が疲弊するという、いやストレスってやつですね、
そうですね、
そういうのがたまるんですけども、
じゃあ
たまらないようにすりゃいいだろうと、
うん
ね、その方策としてはどうするのって言ってもやっぱり日頃のやっぱ心模様ですね、
うん
うん、大事にすることが一番でしょうというところにおきましてですね、
はい、
お彼岸には、
うん
うん、6つのですね、
うん、
まあ、仏様のこう徳目を実践するということがございまして、
教えてください、6つですか？
6つあるんですよ、6つ、
6つ
で、この頃ですね6つも覚えられなくなってきましたので、
うん、え、お嬢様そんな、
ね、言葉で言うと、
うん、
伏せと、伏せ、伏せっていうのはほら、まあ、やっぱりもうほとんど相手の方にとにかくね喜ぶようなことをするって、うん、お伏せ、もう無常の施しみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうことができるような心持ちでいるみたいな、
うん、
自分のことばかりではなくてね、相手のことをよく考えて相手が喜ぶことをしてあげるということを心がけるみたいな。
伏せってそういう意味だったんですね。
そうです、見返りを期待しない施しということです。
見返りを期待しちゃいけないって
結構大変。人ってのは何でもだって何かしてあげたんだから あんたも何かせえよみたいな
ごめんなさい、
杉田さん的な、
そ
のね、はい、その杉田さん的な、ね、お互い様、お互い様だろうみたいなことを言うんですけれども、
はい、
だからそういうことももうカットカットして、
うん、
もうそんなことも期待しないで、とにかくこう、無常の、もう、とにかく施しを相手にする。そうすると仏様は喜ぶ。それは利他行って言うんですね。他の人が喜ぶ。他の人が喜ぶ行為っていうのを利他行なんて言いますけども、そういうことができるかっていう、まず一つ考える。次はね、自戒ってね、戒めを持つ、戒めを持つで自戒って言うんですけども、やっぱりちゃんとね仏様の教えというもの、ルールをちゃんと守りますという、
は
あ、やっぱりそれは人ですからね、何でも社会にはルールがありますから、
うんうんうんうん、
で守るっていうのがこうね当たり前のことなんでしょうけれども、うん、そのルールがあるたびに壁にぶち当たることは世の中にいっぱいありますからこれは難しい、難しいんですけれども、でもそういうその人の社会のその、まあ、ルールということもあるでしょうけど、まあ、仏様としてのルール、うん、それは何かというと今の言ったことを守るということもルールだし、
はいはい、守る、
ね、うん、6つのこの約束のことを一生懸命守るということもルールでしょうし、それをこう一生懸命実践するみたいな、で自分に戒めを持つと、ね、そういうことなんでしょうね。そしてね、 そしてニンニクっていう、ニンニクっていうその言葉がありますけれども、
ニン
ニンニクってのは耐えるですね、
はいはい、
ニンニクっていうそういう言葉がございまして、うん、あの匂いのある野菜じゃないですけど
違います、ね、
これは何ですか。やっぱり忍ぶっていう言葉がついてるからにはやっぱり我慢をする、ね、我慢するっていう、こういうやっぱり何一つにしてもやっぱり一つこうワンクッションで我慢するみたいな、
うん、
そうするとちょっとこう余裕があるじゃないですか。最初から我慢するっていう気持ちがあると、はいはい、壁にぶち当たってもほらちょっと弱くないでしょ。
そうですね、
最初からぶち当たって言って絶対にもうあのこうなんかね本懐を遂げるみたいな話して突っ込んでいくと結構壁が厚い分だけメンタルやられますから、
そうですね、やられますね。
やっぱりねこう耐えると耐えしのぶ、うん、ね、 まあこういうのもやっぱりあの大切な一つのね特目でございますが、我慢する、あとはですね精進する、
精進する、私ねその言葉好きです、う
ん、一生懸命ね、うん、物事に対して取り組んで、
うん、
ね、全力を尽くして頑張りますみたいな、うん、でそれはあのこう一回じゃなくてね、こう長く継続していくことにまた一つ大変ね、うん、だからもうだから一回で精進しました、はい良かったですじゃないっていうね、うん、まあ、一つ人生というのはあの修行でございますからね、うん、やっぱり精進が何事にも大切という、一生懸命もう頑張るよみたいな、で精進する、継続して頑張るみたいな、これもうこれ4つ目ね。
そうですね、私もラジオの仕事始めて 1,2、うん、年で精進します、なんか薄っぺらかったけど今なってやっとこうそこに深みを自分でも感じられるようになってきました。
さすが師匠様、随分ねあなたとも長くして、うん、もう2桁ぐらい話してますから、
ね、
そうですね、そういうんですけども、はい、いや中にはそういう場面の中でね、うん、あまりにも親しくもう喋っちゃったから、うん、ついこう同行してね、うん、なんか言っちゃうみたいなことがもしかしてあるとするならば、そういうことも自戒をしながら、
はい、自戒をしながら、 そうですね、
そして、前向きにいくの精進しながら、
はい、
ということで、うん、いきますけども、
はい、
次がですね、今4つ言いましたね、
うん、
4つ、次はね5つ目がね禅定、座禅の禅に、心が定まるの定で禅定と、
すごい、
やっぱ心思いをいつもですね平らにするというか、よく澄んだ心にするみたいな、禅定という言葉、
初めて聞いた言葉です。
え、
禅定って初めて、
禅ってほら座禅の禅だから、
うんうんうん、
やっぱりそうこう座禅の人ってこうなんか心がこう丸くなるみたいな、
はいはいはいはい、
そして心が定まるということですから、正しい心を持つということですね、
うん、
正しい心持ちにするというのならば正しくものが見れるでしょうと、
うん、
ね、そうそうそう、そして最後がね知恵です、知恵、
知恵、
知恵というのはね、知恵っていうのはね、うん、あのいろいろこうあの字がですね、よく私たちの知恵っていうと、あの知るに知るの下に知と書いて友っていう字ですけど、知恵にね、うん、私たちは恵むって書きますよね、知恵って ね、
うん、
ね、あの仏様はね、その知恵っていうのは敬という字、これ悟るという字なんですけども、ね、
はいはい、
なんだかあの焼き鳥の串みたいなのが2つありましてねその下にね、なんかあのなんかこう書くところのこうピョーンって出たやつがあって、最後心ですからね、
それ
ね、これ知恵と、これが仏様のですね、
うん、
一番の濃いところの考え方、これは素晴らしい、仏様のお知恵に授かるみたいな、ね、そんなことを言うんですけれども、やっぱりその知恵というものをですね、よくこう噛み締めるということが、ね、うん、仏様の功徳を噛み締めるというところにですね、
うん
うん、あの6つこれをですね、こうこの1週間の間一生懸命ですね精進する、それこそが精進すると、
はい、
きっと私の今のイライラ、
うん、
もやもや、
うん、
これがですねスーッとこう消えるんだろうと、
お嬢様すごい、
ね、まあ、そういう心待ちを今持たないとちょっとね、うんうんうん、あのメンタルやられるなと思ってましたんで、これからちょうど悲願なん で、
ね、
ちょうど悲願なんで、
はい、
あのちょうどこれから1週間ですね、なんとかあの心を清めたいなという、自分なりにも、それはあの仏様知恵と言いましたけれども、これやっぱあの先祖様のご恩とかね、
はいはい、
それでもいいんですけども、やっぱそこになんかこう、先達のですね、あの知恵に授かるみたいなところもある、うんうんうん、そして、先祖がいたから私たちはここに存在するわけですけど、
うん、
ね、あの先祖の方々というのは自分の一生をですね、そのように一生懸命務められながら、まあ、この世のお務めを終えられた方と、その方々にこう一つ、お知恵を授かるみたいな、こうそういう一週間でもいいんじゃないですかね。
そうですね、お嬢様、うんうん、あ、トンさんから、
うん、
今朝東京寒くて目覚めましたって。
あ、そうそうそう、うん、こっちも寒いですけどもねなんかうー今日も半袖できてきましたけども、やっぱり半袖はちょっと肌寒いですね。
そうなんですよね。
でも日中はちょっと暖かくなりますんでね。だからこの衣替えの時期でですね、まあ気温もちょっとこう、うん、ほら、寒暖の差が激しくなってくると、やっぱりちょっとそういう衣模様もですね、うん、ちょっとぐやぐやする感があるのかななんてこう思ってますけども。
どうぞ専門職ですもんね。風邪の患者さんが増えるのが心配ですって、インフルコロナ相変わらずいらっしゃいますので、皆さんご自愛くださいませって。
またほら、そんな風邪なんか引くとまたイライラするから、これはもう大変なんでね。どう防御するかななんていうのはいろいろこう考えていくわけですけども、うん、で今みたいな6つのね、はい、6つなんかで難しい言葉も数々言いましたけども、
いい
で端的に3つ言いたいね、
うん、6つを3つに、
とにかくね、うん、これはね、いや普段にですね、人とお付き合いする時のね、うん、ありがとうございますっていう言葉を言える、
うんうんうんうん、ありがとうございます、う
ん、ごめんなさいってこう謝れるというかね、うんうんうん、そしてね、あなたは素晴らしいですねって褒めるって、この3つを実践するといけんじゃねえかみたいな。確かに6つは多すぎるからいいから、うん、でこれをもう少しこう、ね、簡略的にこう、ね、こう理解しやすいと、この3つで言葉で言うと、尊敬する、
尊敬する、はい、
うん、謙虚に生きる、
謙虚に生きる、
そして人に感謝する、この尊敬、謙虚、感謝、これを重点的にですね、この1週間自分にこう言い聞かせながら
すごい、お嬢様、
そうそう、自分で自戒しながらですね、だから今日語ってみましたけれども、やっぱそういうことをですね、やっぱ普段心がけていくと、イライラっていうのはなかなかね、こううちわで会うとなくなるんじゃないんでしょうけども、なんかね、スーッとね、煙のように、まあそれこそお香の煙のようにね、うんうんうん、ずっと上がってですね、自分の心がなんかこうちょっとこう、コンディションが良くなるのかなみたいな、
いいですね、
と思うということですね、うん、1週間ね、ちょっと自分でこう考えて、来週の放送はなんと彼岸の杉になります、彼岸明けになりますんで、その時にはきっと私はですね、もうイライラも通り越してですね、すがすがしい気持ちで、来週はここに来てなんか喋ってんのかなと思いますけどもね、なんてね、すべての人の心に素敵な花が咲きますように、そんな和尚の独り言。
はい、明日から秋のお彼岸ですね。今お聞きした尊敬、謙虚、感謝、この気持ちで私もまた1週間過ごしたいと思います。
はい、
はい、じゃあ来週楽しみにしてますね。
来週はまたすがすがしい顔でお会いしましょう
ありがとうございます。ここまでは横田市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職でした。和尚様、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。